マブンの B サイド。
さあ、いうことでございまして、まあ、いつもより音量低めでお送りしております。
ほんとさっき波形見たらこんなちっちゃい波形で B サイド撮ったことはないな。
ささやきながらお送りしてるという
。いつも忘れるんですけど、今日は我を忘れませんね、なんかね。
そうなんですよ。
何でしょう、緊張感がある場所ですからね、いつも。
意外と緊張感ありますよね。なんつったですかね、そうね、いつもは比較的大声出しても大丈夫なところを選ぶというか、区画を選ぶというか、そこでやってるんですけども、まあ、今回ちょっとですね、こういう場所になってしまったので、音量控えめで、
この時間になると圧倒的不利になるパターンが多いですよね。
はいはいはい、ということでございまして、
だって本来だったら、ちょっとカラオケやりしませんかっていうのもおかしくない。
そうですね、ということでございました。でまあですね、昨日木曜日はですね、まあ、森の宮ところに、というところに WW なんとかっていう、まあ、最近できたよくあれですよね、告知とかで僕も台本書いたりします。
ありますね、うん、
あと、まあ、だから大阪城の大阪城公園の再開発みたいな感じなのかな、それでできた、で、大阪城公園のこの一番端なところに、いくつかで劇場を作ってて、でその中の一つに3つかな、3つ劇場が新しくできて、その中の一つが吉本、森の宮吉本漫才劇場っていう、
クールジャパンなんちゃらとか、
そうそうそう、 WW クールジャパンなんとかって告知でよく聞くでしょ、なんか、俺も書いたことあるし、なんならその森の宮の吉本漫才劇場みたいな、もうトータルズの番組ので台本に書いたりとかしたことあるし、みたいな感じなんですけど、あ、まあこんなとこにあんだなんて思いつつ、昨日のその舞台天号星というのはですね、昼公演だけの日だったんですけれども、平日の昼の12時半ですよ、おそらくですけども、何人キャパか分かりませんけど満員です。
ほう、
劇団新幹線、
ていうか劇団新幹線のチケットって取れないですからね、普通に考えて。
いや、すげえなっていうところだったんですけども、まあ
だって大阪だけで何公演やってるんでしょ。
大阪だけでだから おおむね3週間。
いや普通珍しいですよね、しのぶさんと向き合ってるから感じますけど、
しのぶさんの舞台ですら大阪公演1週間とか
10日、1週間、2週間とかですよね、
でまあそのおおむね3週間のうち、まあもちろん週1ぐらいで休演日はあるんですけども、それでもでもその分昼夜公演あったりする日もあったりするから、
だ
から
それだけのね、
動員力あるって大阪で、
キャスティングを大阪に固定するっていうのはなかなか難しいことですかね。
いやすごいっすよ、それで、すげえなとか思いつつ、皆さん何のお仕事されてんのかなとか思いつつ、でですよ、でまあそれこそね、しのぶさんの舞台とかも散々見せていただいているわけですけれども、ありがたいことに、でまあしのぶさんも現代劇からちょっとまあ古典と言われる、ヨーロッパの古典と言われる作品から、まああのまあ時代劇、女の一生みたいな、ちょっとまあ明治前後の時代劇みたいなとかもいろいろやられてて、それも見ました、見せてもらいましたし、ね、この作品面白いなとかいうのもありました。ただ今回本当俺劇団新幹線今まで見たことなかったんですけど、今まで見た舞台の中で俺は一番面白かった、
多分動きがすごいんじゃないですか、劇団新幹線はやっぱり
し、合間合間に笑いがガツガツ入ってくるんだけど、それも含めてダントツで俺は一番好きな舞台だったんですけど、まあこっちも一応作家やってるじゃないですか、そうすると、面白いなって思いながら、頭でそう思いながら、気持ち的に言うと悔しいなっていう、
だって畑が違うじゃないですか、そうはいえ、
いやだけど、いや思うよやっぱり、
そうなんですか、
俺はこういうことを、こういうものを作れないなとか、こういう本を書けないなっていうふうに思うと悔しいなとか、あとは焦りみたいな、
だって逆にその脚本家さんはラジオの番組で台本書けないですからね、
うん、でも、
30分で短時間で話の構造組み立てとかできないですよ。
いやだけど、だからもしかしたらないものねだりなのかもしれないよ、それは向こうは こっちのもう仕事ぶりを見たらすげえなと思うかもしれないし、うん、逆に俺はそっちが、うん、あこんな面白い世界観で、うん、面白い発想で何脚本を書かれて、まあ、もしかしたらもちろん脚本だけじゃなくてアドリブとかも入ってて、それより面白くなってるのかもしれないけど、ねだけどなんかシンプルに、うん、悔しいな、なんか俺こういうの書けねえな、焦るな、俺こういうの作れんのかな、いや作れないなみたいなことをいろいろ考えてると楽しめないんだよね頭では面白いなと思ってたけど、にやりともしなかったと思う。多分
どっかで石川さんもそういう脚本をしたいっていう願望あるってことなんですか、うん、
いや脚本を書きたいってことじゃなくて単純に面白いことをやってるのよそれが悔しいのよ、俺ができてない、こういうことができてないとか。だから言う通り演出も素晴らしいのよ。
いやすごいですよ石川さん。
ライトとかライトの使い方とか、あとその何客席の使い方とか、客席を行ったり来たりするの今回の舞台とかで、プラスそのしのぶさんの舞台でもさ、こうなんつうの、こうセットがうまい具合に入れ替わったりするのとかあるじゃん、うん、あれがめちゃめちゃ頻繁に行われ、場面がどんどん変わり、しかもそれがなんかなんつうの不自然な感じではなく、場面がどんどん変わったりとかセットが変わったりとかしてて、でまあ今合間のギャグみたいのも面白いし、キャラクター設定とか、はい、あとはまあ、井上歌舞伎っていうぐらいなんですから、うん、時代劇なんですよ、なんですけれども、まあ、これはあれで、もうホームページとかに書かれてることなんで言ってしまうと、こうストーリーのストーリー的な一番の見どころっていうのが、まあ、古田新太さんが、まあ、主演ではあるんですけれども、早乙女太一さんが客演で出てたりして、うん、古田新太さんと早乙女太一さんが途中で入れ替わる。
へえ、体型が違う。そう
なんでしょう。俺があいつで、あいつが俺でなの。ウルタさんの心が早乙女の体に入ってしまう。
ああ、なるほどなるほど。
しかもここの2人が敵対してるっていう。
面白い
でしょ、うん、時代劇でその発想、うん、わかんない、あるある今までもそういうのがあったのかもしれないけれども、でその早乙女大地さんがなんつったら古田新太役をやるって言ったら変だけど、古田さんの演じてた役、
まあ、まあそういうことです、
乗り移ってお互いが入れ替わっちゃってるからっていうんだけど、でこれもまたどういう演出をかけられたのかあなたは分からないけど、早乙女太一さんがどういうふうに役作りをしたのか分かんないけど、入れ替わった瞬間早乙女さんの歩き方が古田さんとそっくりな歩き方になるんだよで早乙女太一さんは、まあ、ご存知こうさ、なんつうのそのああいうのなんつうんだっけ、なんとか劇団大衆演劇出身で、はいはい、そういうだからもともと時代劇っぽいことやってるから、うん、盾とかめちゃめちゃうまいわけですよ、太刀をさばけたりするのは。で、まあ、古田さんも芸田新幹線も結構そういうのやってるから、うん、うまいはうまいんですけど、古田さんと早乙女太一さんが入れ替わるってことは、うん、早乙女太一さんは歩き方も古田さんみたいになって、うん、おじさんの歩き方になる、うん、そして剣のさばきも、うん、古田さんの役は素人っていう役だから、これをわざと下手くそにやってんだけど、それもうまいのよ、剣のさばき下手くそにやる動きも。
これできる人が下手くそにやる方が難しい
ですね。そう、分かんない、むしろすごくできるからできるのかもしれないけど、
いや生田さんのあれの時も思ったけど、うん、ジプシーだっけ、
生田絵梨花さんと志村さんがやったら、
うん、生田さんの歌う前の歌下手くそな役からスタートしてるんですから
、ね、
あれもすごいなと思いましたけど、
それでさらにこれも早乙女太一すげえなと思ったのが、まあいろいろストーリーの流れがあって、その古田新太さんが中に入ったままの早乙女太一さんが仲間を守るために今までやったことがなかった剣を勉強していくっていうふうに言ってくる、うん、それで、まあ、最終的に簡単に言うと敵と戦うっていうことなんだけど、そのなんつったんだろうな、すごくうまいっていうところじゃなくて、ある程度練習したらこういうレベルですよねっていう剣さばきもうまいのよ。
すごいなちょっと力を抜くがあるけどね
とか、なんかそういうのを見てたら、うわ
てかそれが伝わるのがすごいですよね。
そう、伝わるのがすげえし、 あ、確かにさっきより上達してるけど、うん、フルの早乙女太一の剣さばきではないみたいなのとかさ見ちゃったりしてるとさ、なんかやべえすっげえ世界だな、
うん、
すげえことやってんなって思うと、なんかますます悔しいなって気持ちがこう生まれてきて頭の中で面白いな面白いなって思ってるのに、どんどんどんどん表情がこもっていくっていう楽しめなかったでね、
不器用な人だな、ホテルを楽しめなかったり、
ホテル楽しめない、舞台も楽しめない、
本当に
何も楽しいことない大阪行っていやでもあんのよね、なんか人の、だからさ、ライブとか行ってもさ、なんかいい演出だったりするの見たりするじゃん。でまあライブは舞台に比べたらさ、俺らのイベントに近しい部分も結構あったりするじゃん、うん、ほんで言うと、あ、やっぱ悔しいなとか、俺こういうこと思いつかないなとか、まあ向こうはもちろんさ、ラジオやったりでライブの制作ばっかりやってるから、いろんなさ新しいこうテクノロジーとかも知ってたり、うん、他のライブ
知識が違いますからね、
うん、と経験もあったりするからっていうので違うのかもしれないけど、
いやだからナイナイ歌謡祭でいつも舞台監督と意見ぶつけるときは面白いですよ。
いや面白いよね、
やっぱこっちが考えてることの10倍すごいこと言ってくるから、
とあと今だとこういうのもありますよみたいなのが、
そうそうそう、そのことできるんですかみたいな、
だってまあもうさ定番になったけどさ、あの銀テープもさ、うん、あの銀テープの長さ短い方が飛ぶみたいなのも知らなかったもんね最初
あとプロジェクトマッピングとかもね、
そうそうそうそう、
最初に使い始めたのはすごいですよねって人とかね、
うん、いやだからなんかね、まあ、基本的に今のところ大阪楽しいこと何もなかったです
ね石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ、
こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ラドレ香り、君がいるだけで、あのね香り愛しすぎて、君を抱きしめて痛いよ痛いよ、あのね香り幸せな風、
今日の B 祭はリラックスしてトークしたんですよね。
いやいやいやいや、
声のトーン、
それリラックス
J-WAVE っぽくないですか、ね、俺 J-WAVE に怒られますかそれは。
そだとしたら俺 J-WAVE の中でもピスト西田さんに近いところだと思うよいやまあそんでですよ、うん、でまあ今月大阪市久保さんのスケジュールで何度か大阪出張があることは、
うん、
とか、まあ、もしかしたら収録になるかもとかいろいろあったけど、何回少なくとも1回か2回ぐらい大阪出張行かなきゃいけないみたいなことは前々から言われてて、うん、でだったらっつんでっていうところで、ね、この夏というか先月、うん、10月まだ1ヶ月ぐらいしか経ってるんだね、稲妻ロックフェスあったわけですよ、うん、でまあ、僕がやってる龍神ステージっていうのは基本的に言うと、うん、東京から何人かスタッフが行き、うん、俺も含めて何人かスタッフが行きの現地の関西圏の PA の方がついてくれて、うん、でこの番組のリスナーでもあるメソポタミアを音出しにこう迎えてこう、まあ、やってるわけなんですけれども、まあ、稲妻コロナ前とかはなんつうんです、最終日終わってから滋賀県内のレストランとかで、うん、まあ、全体の打ち上げみたいのもあったわけですよ、うん、そのアーティストの方とかも参加して、うん、もう全体の打ち上げみたいのもあったんですけども、うん、 このさ、アーティストの皆さんもいる打ち上げでさ、フリーエリアのちっちゃいステージやってる俺らが行くのもさ、めちゃめちゃ気が引けるじゃん、し気が休まんないじゃん、アーティストの皆さんがいると思って、うん、でまあ最初何年か参加してたんですけど、俺やほんまやぶるんはある年からもうめんどくさいから行かなくなったんです
めんどくさいから
気が休まんないしで、まあ、プラスさ、その俺ステージ小さいながらステージやってるわけだから、まあ、ステージのスタッフで打ち上げみたいな、うん、お気楽な感じでできる仲間内で本当のスタッフの打ち上げみたいのは今まで一回もできたことがないんですよ。それで、
まあ、土地柄もありますしね。
そうそう、でまあさ、そもそもがさ関西のスタッフと関東のスタッフでやってて、うん、でまあ東京のスタッフもさ、うん、そもそもがさ普段イベントの仕事やってる人、俺みたいにイベントの仕事やってる人じゃない人だけがこう集められてるからさ、なかなかこう集まる機会なんかもないわけですよ、うん、でだけどまあね、去年今年と PA の森さんっていう方にお世話になったし、まあ、メソはまあ毎回飲み続けてるけど、うん、まあ何森さんをまあ移動するじゃないけどありがとうございますっていうことも含めて、うん、まあ大阪出張は11月にあるから、うん、ちょっと大阪で森さんとメソポと飲む会作ろうかなっていうのがあって、で今回たまたま木曜日の日がハマったんですよ、うん、メソも、うん、森さんも。なのでじゃあ舞台見終わった後夜からみんなで集まって飲みましょうみたいなことにしてて、うん、でだからもう俺は星野リゾートの他にもう一泊したいっていうところなんですけど、もう舞台見終わって、まあ、3時半ぐらいに舞台終わって、まあ、4時半ぐらいにあのホテル取ってホテル入って、うん、そっからまた仕事ですよねそれで、まあ、19時梅田集合っていうことで、うん、まあ、森さんとメソポと3人で飲み行ったんですけど、で、まあ、当然だけど石川さん今日なんであれなんですかみたいな感じで、うん、今日大阪なんですかみたいな感じで、いや、オモセブンって知ってますみたいな感じで言って、うん、あの西成のとこあるやつなんですけどみたいな感じで言って、で、まあ、もうこうこうこうでこうだったからあれなんですよ、で舞台見て、うん、であれなんですよみたいな感じで話して、まあまあ、西成という地区はですね、メソポ曰く親からもむやみに近づくなと。
やっぱりそういうことはこういうところで攻撃しないんですよ。
まあでも関西の芸人さん皆さんそういう話をエピソードされてますからね。まあまあまあね、で、森さんも一回だけ、うん、度胸試しに行ったことがあると。
ね、そういうこと言うんじゃないんですよ。本当にも。
まあでも関西の芸人さん皆さんこういう話されてるじゃないですか。それでそれであれだったんですか。で行ってなんかどっかに行ったりとかしたんですか、西成でみたいなこと言ったら、そしたら森さんが仲間と西成にある銭湯に入ってみようってことになったと、
うん、
それで銭湯に入ったと、
うん、
でそれで風呂上がって、うん、靴履こうとしたら連れの靴が片っぽ盗まれてたと、うんうん、そんでこれはやばいやられたっつって、でもまあこれがここに来た、うん、度胸を試してきた社会勉強だということで銭湯の外に出たと、うん、そうすると、銭湯の前で、おじいさんがちょっとした露店を開いていたと、
うん、
そこで、さっきまで連れが履いてた靴が100円で売られてたと。
笑うもんかと思ったけど笑ってしまった。ちょっと予想外すぎた。
ただここでおっちゃんこれって言い始めると、
うん、
ここはもしかすると向こうはそこから何かを突破口にしてしようとしてるのかもしれないと、
うん、
そのまさにだってね、取ってきた目の前で売ってるってことは何かそこが罠なのかもしれないと。
なるほど。
それで森さんの連れは
まあね、まあ、そんな
それで、まあ、しかもさ誰の靴だか分からずに取ってそこで売ってるわけだから、うん、森さんの連れはそこで、トラブルが起きることを避けるために自分の靴を100円で買ったと、うん、ええ勉強になったなっつって帰ってきたっていうで同じそのおっちゃんがやってる店で100円玉が100円で売ってるっていう、うん、これもよく関西の芸人さんがこういうネタで話すやつなんですけど、わかんない、なんで100円玉を
プラマイ変わんないじゃん、
そう100円玉は100円で売ってるっていうっていう不思議な街ですよという話を聞いたと
大阪楽しいんですけ
ど結果あのねそのせっかその、うん、稲妻打ち上げが一番リラックスできた気心知れた仲間だし、うん、あとあのまあまあ森さんはだからライブハウスとか、うんまあ、イベントとかの PA やったりすることが多くて、うん、多いんだけどあのまあ最近のエンタメ業界みたいな話もなったわけですよ、
うん、
で言うとまあ正直若い子で辞めちゃう子多いよねっていう話、うん、それはもう三浦とかもこのラジオの世界でも感じるじゃないですか、
うん、意外にけどここ最近はミクゾは離職率低いからな、
でもまあさ離職する人はいるわけじゃない
ですか、まあ、いるはいます
けど低くなったけどもいるわけじゃない、みんながみんな夢や希望を持って入ってきてよし頑張ろうってずっとやってるってわけではなく、うん、ねだってまあ言うたらなんですけども放送業界ですからそれなりの競争率をね、うん、突破して入ってきたけれどもまあいろんな事由があって辞めちゃうっていうやつもいるし、うんまあ、
それぞれですからね、
うん、ただもうまあミックスオンは中小とはいえ企業ではあるから、
うん、
あの飛ぶやつっていないじゃない、飛ぶやつってのわかりますか、お兄さんみんな、これは ある日突然連絡もなく姿を消すっていう
まあ追いかけるってこともしないけど一応ちゃんと断りは入れますよね、
うん、
普通ね、
うんうん、ただやっぱり業界まあミックスオンとか本当企業だからそれがいないだけで業界全体で考えたらいなくはないのよ、
いなくはないですよ、サッカーさんが突然いなくなったことは俺もありますから、
はいはいはい、うん、とか、まあ、フリーのディレクターとか飛ぶみたいなことはあるというのはことっていう話をしてたわけです、
まあ、その作家さんは、うん、まああのこっちがどうこうじゃなくてなんか、うん大学生しながら作家してたら、
はいはいはい、
学業優先しなさいって言って飛んでったパターンですけど、
はいはいはいはい、ただまあなんつうのある日突然、うん、何の断りもなく現場に来なくて姿を消すっていうのを飛ぶっていうことなん
です、う
ん
う
ん、
そうです、私は家まで行って、
はい、
大騒ぎなんてことがありますからねあの誰も出てこなくて、
はいはい、
軽い気持ちで警察呼んだら消防署とかいっぱい来て大事になるってことがありましたけど、
いや
結果つながってよかったですけどね、
いやなんかだからまあだってさ実際さそれは
倒れてるかもしれない、
倒れてる可能性はあるから、そうそうそう、それはやっぱさ連絡がつかなくなってさ仕事仲間として家まで行ってピンポンをしても出てこないんだったら、うん、まあ警察呼んだ方が正しいよね、
で、うん、私は駐在所の交番の方が自転車で来るかなと思ったら、うん、パトカーが3台ぐらい来て、うん、はしご車が4台ぐらい来て、うん、えー、ってなったって、
はしご車なんで来た
マンションだから
ああなるほど、外から外から入るために
ああと思いながら、
いやそれこそな、だって、まあ、警察の方にしてみればさ中で命を落としてたかもしれない、しかもそれも事件に巻き込まれてる可能性もあるし、まあ、自分からってこともあり得るかもしれないかなっていうので、まあ、もちろん電話には逃げると思うんですけど、
警察署からその人に電話が入って、うん、やっと連絡がついて、うん、駅にいますと、
はいはいはい、
無事だったんですけど、
はいはいはい、そのことはその後はちゃんとお話ししたの、その
LINE でちょっとはしましたけど、はい、あのもう戻ってくることはなかったんで、
一回飛んだらまあ戻らないし戻れないですよね、周りに目をかけてるわけですから、うん、しまあ、それなりに嫌だからやめてるわけですから
やめたくなかったはずですよ彼は、
うん、 それで、うん、あのまあそれで言うとそのイベント業界は意外と飛ぶやついるんですよと、
う
ん、
あまあまあイベントはありそうです。大変そうだもんだって、うん、一緒にいると。
まあそれで PK とかでも飛ぶやついるのって、うん、メスも大阪のそのラジオ業界でも飛ぶ、うん、飛んだエディとかいますみたいな感じで言ってて、うん、ただ俺は関西独自のルールがあるんですって、うん、で言ったらさ一回飛んだらさ元の職場に戻るなんてことっていうのはちょっとできにくいしにくいじゃない、うん、しなんなら同じ業種でもちょっとっていうところあるじゃない、うん、だけど関西には独自の復帰ルールっていうのが暗黙の了解としてあって、うん、県が違えば許されるんだって
。大阪、まあまあこっちで言うと神奈川と東京も県が違うって
こと。そうそう、だから大阪で飛んだやつが例えば神戸でイベントの仕事を引き続きやるっていう分には言う、あ、まあまあまあ、まあ、そこは許してやろうみたいな感じなんだけど大阪で飛んだやつが一回神戸行ってまた大阪持ってきたらこれはこれで問題なんだって
しかもな、多分それこそイベント協会って1イベントごと寄せ集めだから、
うん、はいはいはい、
いつどこで出会うか分かんないですもんね。
うん、一応なんか金をまたいだら OK っていう
タクシーじゃないんだよ。そううち東京だから埼玉では乗せられないんだよねって言われるようです、う
ん、でなんかメソの知り合いで飛んだやつも、うん、なんかこう人づてにいろいろ聞いたら、うん、兵庫でやっぱラジオの仕事してたって、うん、でまあそこを分かりやすく例えて言うとそいつが、うん、まあ一人のでい AD だとしたら、うん、で兵庫で 何事もなかったようにラジオの仕事をしてたと、うん、ただ関西は関西です、広い世界ではないんですよ、うん、狭い世界ですからそしたらここの番組の AD だってこいつが AD だとしたら、うん、この番組のディレクターにもともと大阪で飛ぶ前にやってたディレクターがついちゃったんだってだそんなに関西広い世界なんで、広い世界じゃないんで、うん、あの飛んでも飛びきれないん
だってまあかといってね、うん、まあ名古屋とか行かない限りはなかなか難しいことになるぞね。
ただ名古屋とかで飛んで名古屋とかに行ったんだけど、なんかの仕事で大阪で、だから例えば名古屋でもともと大阪でラジオやってて、うん、名古屋行って、飛んで名古屋行ってラジオやってて、だけどなんか大阪出身だったよねみたいなところでさ、で今度さこの大阪でイベントだからその仕事やってくんない、大阪死んだからいいよねみたいな感じでこれが戻ってくるとここでまた見つかるわけですよ
なんというかなんでしょうね、いや本当に辞めるときはちゃんと
筋を通して、筋を通してください、
筋を通して
筋を通して辞めないともう指名手配みたいになります、業界の中の
そんな怖い世界だったっ
けちゃんと辞めるときは筋を通して辞めましょう
石川、ほんま、ブルンの
B サイドユアライフ。